沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつ中小企業の代表ですから、皆様と一緒に勉強させていただきたいと思います。今朝のアドバイザーです、ご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの加賀津潤さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はどんなお話でしょうか？
そうですね、もうそのいろんな企業のマーケティングに基づいた商品開発あってものができると、さあそれはどういう手段でそれを認知度を高めるためにどういう伝え方をすればいいのか、もちろんテレビ、新聞、ラジオ、それから最近でいう SNS というのももちろんありますが、やっぱり広告っていうのはある程度お金がかかることでもあるので、これは広告代理店に依存するんではなくて、これ自分の企業としてそのノウハウを持ってなくちゃいけないのに、広報っていうのはあります、
うん、
この広報はいろいろ本当にもうそれを自分の企業のノウハウとしてるところは常に、例えば新聞であり、テレビであったり、よく出ますが、なぜそういうふうになるのかどうかということは知っていた方がいいと思います。
つまりは、広告費をたくさんかけて、ラジオやテレビ、そして、新聞に広告を出せば、もちろん一気にたくさんの人に PR をすることはできるけれども、やっぱり中小零細、小規模事業者、個人企業の皆様はそんなにお金が、広告、ね、予算が、PR にかけられるわけではないので、その方々がでもたくさんの人に伝えたいっていう時には、メディアや、の皆様の、力を借りながら、どうやってお金をかけずに、広告というか広報パブリシティを打ってもらうかと、その辺のコツっていうことですか？
そういうことです。
よろしくお願いします。
はい、そうですね、いわゆるプレスリリースとか、ニュースリリースとかっていうのが実際にはあります。でその辺の書き方とかですね、それをどういうふうにして作って、それをどこに届ければ、そのメディアに届くのかどうか、そういう相談する方も増えてきました。
つまりは、ラジオ、テレビ、新聞に、あるいは雑誌とかも含めて、記事を書いてもらいたい、その場合どこに行けばいいのか、それからどんなふうに、それ、伝えたらいいのかっていうところですね。
そうです、
はい、でということは、このニュースリリースというのを書いて、そこに持っていけばいいけど、そのニュースリリースの書き方そのものが皆さんご存じないとすると、そこからね、私もちょっと教えていただきたいんですけれども。
そうですね、まずコツというか、記者の方っていうのはどうしてもその情報が非常にたくさん集まるところなので、まず要点をきちんとまとめるということ、簡潔にまとめるということです。長文ではなくて、思いももちろん書いてもいいんですが、その要点をきちんと簡潔にまとめることですね。 A4 であれば、1枚2枚というまず書き方、このぐらいの規模でまず書いて、書くことですね。それは一度経験された方がいいと思いますね。よろずでも何度も通っていただける方がいます。
なるほど。一番早い話はよろずに予約をして、ちょっと広報を打ちたいんですけれども、リリース、ニュースリリース、プレスリリースをどんなふうに書いたらいいですかっていうことを相談に行けば一番手っ取り早いって話にはもちろんなりますね。
そうですね、私もいろいろリリースの書き方とか、あるいは、場合によっては記者会見をお勧めする場合もあります、それぞれになりますね。
なるほど。でもやっぱり、まずはスタートは、例えば新しい商品を作ったとか、あるいは何かイベントをやるとか、とにかくたくさんの人に伝えたいことが今私ありますと、 でその場合に、まあ、具体書き方そのものはよろずさんに相談に行って、よろずにね相談に行っていただくとしてですよ、やっぱり考えていただきたいことはどういうふうにしたら記者さんは乗ってくれるのだろうかと、何がポイントなんだろうかこれを出したらきっと あこれ面白そうですねって言ってくれるようなものにするには何を考えたらいいんですかね。
そうですね、大事なポイントは2つ3つかな。まず1つ目はですね、はい、新規性があるかどうか。例えば、うん、まあ、平たく言うと沖縄発であるとか日本発であるとか、うん、そういうような新規性があるかどうか、
うん、
それとやっぱり報道の方というのはこの一企業 の、 売上をサポートするということではなくて、その例えば新しいもの、新しい発見がどれだけの人に、等しくメリットがあるかどうかということがポイントにはなると思いますね。あともう一つがタイムリーである。
うんうんうん、
例えばそれのやり打ち方というか、例えば産業祭りに新商品を出したいとしますね、
うんうんうん、
で私であればその産業祭りのその週の初めに記者会見をやったり、うん、リリースを出したりということはしますね、
うんうん、
例えばそのこれはもともと航空代理店がやることを、まあ、やるところもあるかもしれませんが、ほとんどはまあやらないと思います。これはどうしてかというと、やっぱりそれはその企業のノウハウになるからですね、
うんうん、
でうまいところはやっぱりそういう、産業祭りとかっていうその週初めに商品が新聞に載り、あでここで、うまくそのイベントで指名買いになるという、
うん、なるほど、タイミングこの商品買いたいから来ましたというふうになる
です、ね、実際には例えば僕、うん、本当にうまいなと思ったのは、まあ、一度お教えしたこともあるんですが、中古市場さんなんかは前ですね、マンゴー酵母 の、
うん、
非常に熟成するものが成分が含まれた酵母を発見して、それで作った、
うん、
青森がありましたが、それはもうほとんど3日間もうずっと 蔵に帰りながら、会社に帰りながら3日間もうほとんど完売でしたね。それはその週に新発売であるということは、普通はもう認知度ゼロですから、
うん、
それをうまくそのタイミングをちゃんと使っていましたね。
なるほど。そうすると例えばまあ、これは商品ね、産業祭りだともう物を販売するっていうのでしょうし、あるいはイベントなんかだとすると、例えば ここで人が集まって、それに例えば興味がある人たちはここに集ってるっていうところに合わせて、そこでどんとなんかやるとかっていうのもありっていうことなんですか。
あ、それはありますね。例えばこれ Q カンパニーっていう女性向けの、スタート時は女性向けのゴルフ用品を販売しているところだったんですが、今はもう男性もターゲットになってますが、やっぱりその代表の方が女性ということで、
うん、
これ乳がんの検診のチケットをそのまま沖縄の病院とタイアップして、ゴルフコンペをしたことがあるんですね、
うんうん、
その時も記者会見は、やって、最初は私がいろいろアドバイスをして、
うん、
これ、県庁でやりましたね、
うんうん、
県庁の記者クラブというのは5階にあります、はい、でこれ別に特別の方だけがそこに入れるというわけではないので、リリースは書いたらまずそこの方に、ボックスが15ぐらいあるのかな、メディアは名前が下にあるボックスがありますから、そこに伝えたいところに入れていきますが、その Q カンパニーさんもそこにリリースを書いて投函して、その場で記者会見をしました。
なるほど。ということはまず、リリースがあの原稿を書きましたと、
はい、
で県庁記者クラブに行くと、そこにはボックスがいっぱい並んでいて、ね、これで言うと琉球放送とかね、どこどこどこどこって並んでいると。でそこにトントントントントンと入れつつ、でしかもその後に記者会見って、記者会見できるようなねテーブルと椅子ありますもんね。でそこで、記者会見までやっちゃうということで、もうみんないらっしゃるからさっと集まってきて取材をしてくれると、そういう場であると。
そうですね、はい、まあ、記者の方というのはもうそこに必ずというか、そこは情報が集まるところなんで、うん、それはその日その日で、リリースは持って帰りますね、
うん、
で何を選ぶか、うん、まあ、その辺のポイントも知っておかないと、リリース原稿書いてもなかなか採用されないということも多いですからね、
うん、なるほど。それでいうと新規性があるか、 はい、ね、公益性があるか、どれだけの人にメリットがあるかと、その辺もちゃんと訴えられるようにして、しかもタイムリーな形で、あ、ちょうどそれあのちょっと書きたかったなとかって思ってるようなのとか、あ、今みんなこれ求めてるしっていうのだといいと。
そうですね、
より良いと。
そうです、
いうところですね。
その辺が分岐点になると思います。
なるほど、分かりました。いやー、まあ4週にわたって、まあ、黒の甘酒から始まり、芋物語、そして、ティータイムクッキーということで、まあ、おしゃれなパッケージとともに美味しい、商品をご紹介いただき、あのいただいてしまいましたけれども、それぞれ皆様はね、あのいろんな悩みや相談があるかと思いますので、それはぜひよろず、拠点に、支援拠点にご相談いただきたいと思いますが、あ、ちょっと忘れておりました、最後のワンポイントアドバイスをよろしくお願いいたします。
はい、あのリリース原稿を書くときはですね、あのまずあの新規性があるかどうか、まずそれを証明できないといけないんですが、うん、まずそれがありますね、新規性。それからその一企業だけではなくて、いろんな人がメリットある、まあ、新発見であったり新発売であったり、その辺が見極めのポイントになると思います。
はい、わかりました。じゃあこのアドバイスを受けつつも、やっぱり具体的にどうしていいかよぞと、今一つあの、ね、書こうとすると書けないとか、動こうとすると動けない皆様のためには、ぜひよろず支援拠点に予約をして、かかずさんお願いしますということでご相談に行っていただきたいと思います。電話番号申し上げます。 098-851-8460、よろず支援拠点です。こちらにお電話して、まあ、かかずさんは毎週何曜日でしたっけ？
まあ、移動する場合もありますけど、私は金曜日が多いですね。
わかりました。じゃあ毎週金曜日に基本はいらっしゃるというかかずさんと、そして複数の方が相談に乗ってくださるということですので、どうぞ。そうなんです、今ちょっと伝えたいんです、たくさんの方々にっていう悩みを持っていらっしゃる方、どうぞご相談くださいませ。ということで8月は、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターのかかずじゅんさんに1ヶ月間アドバイスをしていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。もしお悩みの方は沖縄県よろず支援拠点においでください。
はい、そして来月は林玲さん、林玲コーディネーターが登場いたします。どうぞお楽しみに。お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。